ディベートへようこそ。本日はですね、日本の歯科臨床において約23年ぶりに承認された新しい局所麻酔薬、アルチカイン塩酸塩を主成分とするセプトカイン配合中カートリッジをテーマに取り上げます。この新しい麻酔薬の登場というのは、我々の日々の臨床をもしかしたら根底から変えるかもしれない、そういう可能性を秘めています。そこで本日の議論の中心となる問いはこれです。新しいアルチカイン製剤は従来のリドカイン製剤に代わる新たな第一選択薬となりうるのか、それとも特定の症例でこそ、その進化を発揮する専門的な選択肢にとどまるべきなのか。私はですね、アルチカイン製剤が持つ優れた薬理学的特性が歯科治療の新たな標準、いわばニュースタンダードとなるポテンシャルを十分に持っている、そう考えています。
私はアルチカイン製剤が非常に有用な選択肢であることは、認めます。しかしその一方で看過できないリスクや、コストの問題も存在するわけです。それを踏まえると、全ての患者さんに適用する第一選択薬とすることにはやはりまだ慎重であるべきだというのが私の立場です。
ではまず私の立場から、なぜこれがニュースタンダードになりうると考えるのか、その理由を述べさせてください。アルチカイン製剤、セプトカインはこれまでの局所麻酔薬とは一線を画す決定的な特徴を持っています。それはそのユニークな代謝経路、つまり体内で分解されるその仕組みにあるんですね。ご存知の通り、アルチカインはリドカインと同じアミド型ですけれども、化学構造の中にエステル結合という部分を合わせ持っています。この構造のおかげで体内に入ったアルチカインの約 90% は特定の臓器に頼ることなく、血液中を流れている、ごくありふれた酵素、非特異的エステラーゼにあってあっという間に分解されてしまうわけです。これは主に肝臓という特定の工場で処理されるリドカインとはもう根本的に異なる点です。その結果として血中半減期、つまり体内の薬物濃度が半分になるまでの時間はリドカインの約 1.6 時間に対し、アルチカインはわずか 0.5 時間、約30分と、劇的に短い。この事実は単なる数字の違いではありません。肝機能が気になる患者さんや代謝機能が低下しがちな高齢者にとって、肝臓に負担をかけないという計り知れないメリットをもたらします。これは臨床での安心感の次元が変わると言っても、過言ではないでしょう。
ええ、その代謝経路がもたらす全身的な安全性については、確かに大きな利点だと私も思います。はい。
それに加えて、もう一つ重要なのが、その高い組織浸透性です。特に、皮質骨が厚くて、麻酔が効きにくいとされる化学第9支部においても、浸潤麻酔で高い効果を発揮することが、複数の質の高い研究を統合分析したシステマティックレビューという形式で数多く報告されています。これは臨床での麻酔の成功率を直接的に高め、患者さんの負担を軽減することにつながりますよね。事実、世界に目を向ければ、ドイツではすでに 90% 以上、アメリカでも 40% という高い市場シェアを占めており、もはやグローバルスタンダードといえる薬剤です。これらの点から、セプトカインは単なる選択肢の一つではなく、我々の臨床の質そのものを引き上げる次世代の第一選択薬となるべきだと確信しています。
なるほど。その主張には説得力がありますね。アルチカインが持つ代謝上の利点や難症例に対する有効性は私も高く評価しています。しかし、だからといってこれをすぐに誰もが使う第一選択の麻酔薬とすることにはやはり重大な懸念が残ります。最も注意深く議論すべきは 4% という高濃度に起因すると考えられる末梢神経障害のリスクです。海外では特に化学抗伝達麻酔を行った際の異常知覚、いわゆるパレステジアの発生頻度が 2% のリドカイン製剤よりも高いのではないかという報告が複数存在します。これは単なる一部の意見ではなくて、日本の添付文書にも重大な副作用として神経障害は明記されています。さらに、 製薬企業が医薬品の安全性を管理するために策定する公式文書、医薬品リスク管理計画 RMP においても、持続性異常感覚は重要な特定されたリスクとして明確に位置づけられている。つまりメーカー自身も認めている。これはその特に注意すべきリスクだということなんですね。
それは確かに重要なポイントですね。しかしそのリスクは主に特定の術式に関連するものという見方もできますよね。
ええ、しかしリスクはリスクです。さらに薬価という極めて現実的な問題も無視できません。セプトカインは1カートリッジ 191.20円、一方で広く使われているリドカイン製剤、例えばオーラチューは 83.00 円です。2倍以上の価格差があります。このコストを日常のあらゆる措置で全ての患者さんに対して許容できるのか、これは臨床現場にとって非常に大きな壁です。また国内の臨床試験では小児は対象外でしたし、海外でも4歳未満での安全性は確立されていません。長年にわたって膨大な使用実績があって、安全性が確立されたリドカイン製剤から安易に乗り換えるべきではない。アルチカインはその特性が明確な利点となる、例えば難治性の化学休止や肝機能障害を持つ患者さんなど、ここぞという場面で使うべき専門性の高い薬剤、それが現時点での妥当な位置づけだと私は考えます。
休止の絶位など従来法では麻酔効果が得られにくいとされてきた場面で確実な効果を発揮する点、これは臨床家にとって計り知れない価値があります。麻酔が効かなければ治療そのものが成り立ちませんから。この高い組織浸透性がもたらす成功率の向上が結果的に患者さんの苦痛を減らすのです。安全性に関しても先ほど申し上げた通り、全身的な毒性については速やかな代謝によってリドカインよりも低いと考えられ、安全域はむしろ広いとさえ言えます。国内で行われた第三層臨床試験、いわゆる DAS3 試験では、既存のリドカイン製剤に対して効果が劣っていないことを、つまり比劣性が科学的に検証されています。これは有効性において標準薬と同等レベルにあることの証明です。
いえ、その考え方にはどうしても同意しかねます。まず、非劣性の証明というのはあくまで劣っていないことを示すだけであって、有するて有すれることを保証するものではない。そしてより本質的な問題はリスクの種類が全く異なるという点なんです。全身的毒性のリスクが低いというメリットと、局所における永続的な神経障害のリスクが高いかもしれないというデメリット、この2つを天秤にかけるとき、私たち臨床家はどちらを重く見るべきでしょうか。万が一全身的な中毒症状が起きても、それは多くの場合一過性で適切な対処が可能です。しかし唇や舌の感覚が永続的に麻痺してしまったら、それは患者さんの QOL を不可逆的に、そして著しく損害することになります。食事の味も変わるかもしれない、うまく話せなくなるかもしれない。そのリスクを冒してまで全ての症例でこの薬剤を第一選択とする合理的な理由が私には見出せないんです。
非常に重要なご指摘ですね。リスクの種類を分けて考える視点は、不可欠ですね。ただその神経障害のリスクというのは、主に神経管に直接アプローチする伝達麻酔に関連して議論されているもので、黒膜上への浸潤麻酔におけるリスクは従来薬と同等と考えられています。一方でアルチカインがもたらすベネフィットはより広い臨床応用が可能です。例えば先ほど申し上げた速やかな代謝という特性は、複数のインプラント埋入のような長時間にわたる処置が麻酔の追加投与が必要になる場合にこそ進化を発揮すると思うんです。全身への蓄積リスクが極めて少ないため、術中の必要に応じてより安全に追加投与ができる。これは肝機能障害の患者さんに限った話ではなくて、侵襲の大きな外科処置全般において術中の麻酔介入を格段に容易にし、安全性を高めることに直結します。そう考えると応用範囲は決して狭くないはずです。
まさにその通りだと思います。そしてあなたが指摘された特定の状況、つまり肝疾患の患者さん、難易度の高い浸潤麻酔、長時間の外科処置といった場面でこそ、この薬剤は輝くのです。 その特性が最大限に生かせる、まさに専門的な薬剤だということをご自身で証明されているように聞こえます。では、逆に質問させてください。健康な若者の上顎小臼歯の単純な CR 充填に、あえて2倍以上効果で、かつ永続的な神経障害のリスクがゼロではないと指摘されるこの薬剤を、積極的に用いる理由は何でしょうか。日本歯科麻酔学会のステートメントでは、局所麻酔薬投与の基本として、必要最良量を推奨しています。これは単に量の話だけでなく、薬剤選択そのものにおいても、リスクとベネフィット、そしてコストを総合的に勘案して、過剰な選択、いわばオーバースペックな薬剤の使用は避けるべきだ、という原則にも通じると思うのですが、いかがでしょう。
それは、興味深い問いかけですね。では、その単純な症例においても、アルチカインを選択するメリットという視点でお答えします。それは、血管収縮薬、アドレナリンの含有量です。セプトカインに含まれるアドレナリン濃度は1対100千、つまり10万分の1です。現在、汎用されているリドカイン製剤は1対8万分の1、8万分の1が主流ですよね。つまり、セプトカインはより低濃度のアドレナリンで同等以上の麻酔効果が得られるわけです。これは高血圧や心疾患など、循環器系に配慮が必要な患者さんにとっては明確な利点と言えます。アドレナリンの投与量を少しでも抑えたい、でも麻酔効果は確実に得たいというジレンマを解決してくれる可能性があります。これは歯科麻酔学会が高血圧患者に関するステートメントで示している、アドレナリンをいたずらに避けるのではなく、適切にコントロールし、疼痛管理を徹底するという趣旨にもより高いレベルで合致するのではないでしょうか。
確かにその理屈はわかります。しかし、臨床的なインパクトという点で少し冷静に考える必要のあるように思います。高血圧患者への投与で最も重要なのは、濃度そのものよりも、まず血管内へご入手しないための丁寧な吸引操作といった、まあ基本主義の遵守。そして、治療中の痛みや不安によって引き起こされる患者さん自身の体内からのカテコールアミン、つまり内因性アドレナリンの分泌をいかに抑制するかという点ですよね。適切にコントロールされている高血圧患者さんには、1対8万分の1アドレナリン含有リドカイン製剤が2カートリッジまで安全に使用できるというのが、現在の世界的なコンセンサスです。10万分の1と8万分の1という濃度差がもたらす安全上のマージンが、術者の確実な手技や丁寧なバイタルサインのモニタリングといった要素に比べてどれほど大きいのか、濃度がわずかに低いことだけをもって絶対的な優位性があると結論付けるのはいささか早計ではないでしょうか。それよりも使い慣れた薬剤で確実な手技を行うことの方が現実的な安全確保につながるという考え方もまああるわけです。
では本日の議論を総括したいと思います。セプトカインは血液中での速やかな分解による高い全身的安全性と優れた組織浸透性による確実な麻酔効果という2つの大きな利点を両立させた画期的な薬剤です。これにより従来法では効果が得にくかった難症例や肝機能障害などの全身疾患を有する患者さんへの対応力を飛躍的に向上させます。これらの特性は日常臨床全体の質を高め、歯科局所麻酔の新たなスタンダードとなる大きな可能性を秘めていると私は考えます。
私の考えをまとめます。セプトカインは我々の選択肢に加わったことは臨床家として大いに歓迎すべきことです。その高い有効性は間違いなく多くの患者さんを救うでしょう。しかし、その一方で 4% という高濃度に由来する神経障害のリスク、そして従来薬の2倍以上という高い却下は、普遍的な第一選択薬とするにはあまりにも重大な懸念点です。その特殊な利点がリスクとコストという明確なデメリットを上回る特定の症例、例えば肝疾患の患者さんや、どうしても麻酔が効かない影顎大臼歯への浸潤麻酔といった場面に、その使用を限定することが現時点では最も賢く、患者さんにとっても誠実な臨床判断だと考えます。
20年以上の時を経て登場したこの新しい局所麻酔薬は、私たち臨床家にただ新しい薬剤の使い方を学ぶだけでなく、その薬理作用を深く理解し、有効性とリスクを天秤にかけ、目の前の患者さん一人一人、そして症例一つ一つに最適な選択とは何かを改めて問い直す機会を与えてくれているのかもしれませんね。この議論を通じて、一つの薬剤を多角的に評価するための様々な視点が存在することが明らかになりました。提供された資料には、我々がさらに探求すべき多くの情報がまだ含まれています。